ヤマハナ、明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ、明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 011-622-2222。 ファックスは 011-622-2223 011-622-2223。 メールは request@radiocaros.com。 アルファベットで request@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ありがとうございました。皆さんこんばんは。札幌市中島公園について語る唯一のラジオ番組、ラジオ中場です。ようやく春が来ました。凍結した勝負駅は溶け、カモやカモメが池に戻ってきました。地下鉄中島公園駅の3番出入り口が新たにできました。3番出入り口できたんですよ。
はい、知ってます。
知ってますか、はい。エスカレーターがついたんですよ。
はい、あれ本当良かったですよね。
良かったですね。
階段でしたもんね。
そうなんですよ。今夜の放送は食べれるスイッチマン米子さん、 CM アナウンサーはヤマハニーズヒューマンアカデミー札幌校の稲野さんと下道さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして中島公園近所の住民石川、以上4人でお送りします。先週のヤマハの明日もいい天気は木が大好きなフィコさんのラジオ気になる話でした。ほんわかなトークをお楽しみいただけたことと思います。いかがだったでしょうか。今夜の放送はラジオ中場です。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。まず最初に中島公園の様子について、お話ししたいと思います。最近の中島公園、4月になって急激に雪解けが進みました。3月の中島公園は下旬になっても勝負駅が凍結し、そこら中に雪に覆われている状態でした。それが嘘のように感じる4月です。勝負駅が溶けてカモなどの水鳥が池に戻ってきました。開花の一番バッターはクロッカスも咲き始めました。このクロッカスはですね、ホロヒラ橋駅の近くと木たらの前と宝平館近くの入り口ですね、これ電車通りに行く入り口なんですけど、その辺で咲いてます。中島公園は、市街地に比べて雪解けも遅くてですね、開花も遅いのですが、ようやく春らしくなってきました。そしてですね、4月6日ですね、木たらの裏の中洲橋っていうのは小さな橋なんですけどね、はいはい、あそこを通ったらですね、オシドリがいましたよ。
本当ですか。
オスのオシドリです。
あ、メスはいなかった。
メスはいなかったですね。なぜかオシドリ夫婦って言いますけどですね、はい、いつもオスだけなんです。1羽だけなんですよ。
あらら、巣から追い出されちゃったんですかね。
いや、それがね、もし追い出されたとしたら5年も追い出されてることになるんですよね。この5年ぐらいずっとね、いるんですよね。一羽だけ、不思議なんですよ。
夫婦の中に亀裂が、
永遠の別れですかね。それではですね、今年のフリーマーケットですね、中島公園のフリーマーケット行ったことありますか。
私ないです。
ないですか。
はい、
今年のフリーマーですね、フリーマーケットは4月11日というから明日明後日ですねが初日です。で、続いて4月25日に開かれます。いずれもですね、土曜日ですけど、雨が降れば次の日日曜日に順延されます。会場はですね、いつものように中島公園の自由広場と園路です。園路ですね、園の道です。 から地下鉄中島公園駅に新出入り口ができました。すすきの方面から中島公園に入るイチョウ並木がありますね。そこにできました。エスカレーターもついています。3月30日1日より開通していました。来たら児童会館小熊座へ行くとき便利ですね。地下鉄南北線が開通してですね、37年くらい経つんですよ。
もうそんなになりますか。
あそこ一番古いもんですからね。
あ、そうですよね。
なのでエレベーターもエスカレーターもついてなくて、去年だったんですかね、エレベーターがやっとついて、
あ、はいはいはいはい、
で今年はエスカレーターと、まあ、順調ですね。まあ、今頃ついて遅いっていうのは遅いんですけどね。みんなついてますから。
でもこれでちょっと乗り降りしやすくは
なりますね。そうですね、そうなりました。カムカムが河川工事が行われましてですね、これは中島公園の南側の方ですね。いつもラジオ体操やってるんですけどね、そこに南十葉橋っていうのは行径通りにかかってましてですね、その近くなんですけど、川に入るためのスロープが設けられました。川に入れるんですよね、水遊び場です。でここはですね、水深も極めて浅くてですね、はい、安全に遊べるところなんですよね。
何センチくらいですか。
もうね、10センチかなと思うであるんですよ。ただ川ですからね、はい、増減がありますけどね。
あ、そうですね。
もう大体本当にね、転んでもね、息ができるぐらいなんですよ。
安全。
その場所はですね、ところがですね、札幌コンサートホールの北欄の裏などに行くとですね、ここは深いんですよね。で川が深くて流れも速いんです。でそういうところには今度はですね、フェンスで囲まれるようになりました。はいはい、だからフェンスがついてありますんで、これも新しく去年やっとできたんですよね。だから水遊びっていうのは楽しいですけどですね、危険を伴いますが、このようにですね、深いところはフェンスをつけて安全にと、入れないようになってますからですね。で安全な場所と危険な場所がはっきりと分かるようになりましたと。これは非常にいいことですね。
そうですね。
そして3年経ったラジオ半ばって言うんですよ。私これでね、3年もやってるんです。
すごい。
ちっとも上達しないですね。
何言ってるんですか。
あれね、ヤマハの明日もいい天気はですね、2006年4月より始めてですね、ちょうど3年経ちました。はい、ラジオ半ばも第1回目はですね、2006年4月27日です。で今年の放送から4年目に入りました。ラジオ中場はラジオ中島パフェを略した名称です。中島パフェは私が運営する中島公園に関する個人ホームページ中島公園ガイド中島パフェのことです。個人ホームページってわざわざ断ってんですね、はい、オフィシャルホームページってですかね、公式ホームページと間違えられるんですよ、
は
い、よくメールまで来ちゃったりするんですよ。
本当ですか。
幹事事務所のおじちゃんありがとうとか言って。だからね、そのメールをまた公式ホームページに、ね、転送したりして、それで気がついて個人ホームページと名前つけることにしました。
なるほど。
はい、で今年から北海道新聞のコラムですね、朝の食卓にホームページ中島パフェ運営という肩書きで執筆することになりました。これを機会にですね、この番組もラジオの半ばはですね、中島公園専門の番組へ衣替えすることにしたんです。もともとこの番組はですね、
はい、
都会の波にさらされている中島公園の自然と環境を守りですね、次世代に引き継ぐために始めました。
はい、
一人では心もともないので、毎回ゲストさんをお呼びしてですね、その協力で何とかやってきました。まあ、一人では心もとないというのは、私一人で何か喋っても誰も聞いてくれないだろうと、
そんなことないで
しょ。そういうように感じたもんですからですね、はい、でここに来てですね、なんとか中島公園一本で放送する見通しがついてきたので、本来の目的に帰ろうと思っています。
はい、
で中島公園について、したがってですね、中島公園について話してくれるゲストさんがいればですね、大歓迎なんですよね。
あ、はいはい、
内容として中島公園にしようということで、何から何まで私が喋りたいっていう意味とは全然違いますから。初めから終わりまでですね、中島公園の話題一本でいきたいと考えていますので、これからもよろしくお願いいたします。それではですね、曲の一番目はですね、 You belong to me ですね。これはパティ・ページの曲ですね。でお願いします。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、 ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、どうもありがとうございました。ところでですね、動物の餌やりですね、例えばカモに餌をやると、はい、パンをあげるとか、はい、これについてはどう思いますか？
どうってさよね、やったことある？
ない、
うん、ない。
ダメなのかなと思って、
うん、ダメなんですか、やったら？
どうなんですかね、ちょっと考えてみたいと思いましてですね
お、はい、
小動物への餌やりについてですね、去年の秋頃からのことですが、中島公園を歩いていると、小動物に餌を与えないでくださいと書いたポスターがよく見かけます。公園内でカモや猫への餌やりが目に余るようになったからでしょう。餌やりの対象や鳩やスズメの場合もあります。中にはカラスに餌をやる人さえいるんですよね。
カラスはまずい、
そうなんですよ。餌やりについては賛成か反対かの意見しか聞かれませんけれども、これは少し変だと思いませんかってさ。なぜならですね、人は多くの動物に餌をやり続けてきましたと。動物に餌をやり大きくして、今度は人間の餌にしてしまう場合も多いのです。多くの場合、人の都合により動物に餌を与えたりですね、与えなかったりしています。一概に賛否を問える問題ではありません。ということで作業で聞いてみたんですよね。
あ、なるほど。
一概に答えられないですよね。だから
難しいですよね
時と場合だと思います。餌をやった方が良い場合と悪い場合があります。餌のやり方が悪い場合も良い場合もあります。やる餌が良い場合もあるし、悪い場合もあると思います。中島公園に掲示してある小動物に餌を与えないでくださいと書いてあるポスターは、中島公園内では小動物に餌を与えないでくださいとの意味に解釈するのが妥当と思います。しかしですね、取りようによっては一般的な注意事項のようにも受け取れます。小動物を餌をやるなとかですね、複雑なことを簡単に結論付けるのはいかがなものでしょうか。しっかりと議論する必要もあると思います。動物と人間の関係をですね、きちんと議論すれば餌をやるのが良いという結論も、その逆の結論も出せないような気がします。実際にはですね、個別の問題と思います。飼い犬など人が飼っている、あるいは飼育している動物に餌を与えるのは当然ですね。 議論の対象となっているのは野鳥などの野生動物、それから野良猫などです。野鳥でもいろいろありますね。絶滅危惧種でですね、保護の必要なものもありますね。中島公園のカラスのように多すぎて困っているものも、状況はいろいろです。ですから餌を与えることは、その是非ではなくですね、どんな場合にどのような方法でいつまで餌をやる、あるいはやらないかの問題で、極めて個別の問題だと思います。繰り返しになりますが、小動物への餌をやりをやめましょうという看板が最近中島公園も立ちました。豊平公園ではですね、かなり前から立てています。餌やりが生態系ですね、を破壊するとも言われています。ところでですね、東京上野の忍ばずの池ではですね、東京都が餌やり防止キャンペーンをやっているそうです。去年の話ですけどですね、今も、理由はですね、餌を食べ過ぎたカモ、向こうの場合は多くはオナガカモですね、札幌の場合はマガモです、いずれもカモですよね。カモがメタボになりですね、食べ過ぎたカモがメタボになり飛べなくなったということなんです。餌の食べ過ぎで太ったカモが自分の重さに耐えかねてですね、シベリアまで帰れなくなって死んでいるって言うんです。
いや、
我々はですね、メタボで悩む人に対してはかなり分かりやすいですね、説得力のある説明ですね。
恐ろしい、
私も気にしていました。しかしですね、専門家の話でですね、カモはですね、春の渡りの時期が近づけば太り、渡り終えると体重が半分になる、これが、これが普通だそうです。
へ
え、ね、渡り鳥の渡りってのはものすごい体力を使いますからですね。
あ、ですよね。
その前の
ずっと飛んでますもんね。
それにですね、カモに限らず鳥類はですね、羽が多いので外から見ただけでは太っているかどうかは見分けるのが難しいとも言われています。私自身は餌やりはしません。基本的には野生動物は野生のままがいいと、人があれこれ余計なことをしない方がいいと思っています。自分自身は神様でないんだから、自然界の領域に関わりたくないというのが本音です。微妙なバランスの上で成り立っている生態系などへの影響を考えるとですね、難しすぎて手が出せないというのが現状ですよね。
はい、そうですね。
あんまり悪い影響も与えたくないしですね、その反対もしたくないし、それから検討できることはですね、中島公園にカモはいなくてよいか、カモの赤ちゃんは生まれなくてよいかというくらいです。もともと中島公園のマガモは渡り鳥でした。餌付けした結果越冬するようになったと聞いています。これが事実だとすると、餌をやらなければ冬はいなくなると思います。去年の中島公園ではですね、6組の外国カモね、6組いたんですよ、が現れ、子ガモがだいたい50
羽、そんなに
すごい、
かわいい姿を見せてくれましたと、通りかかる人たちがかわいいと言って見ていきます。しかしですね、人が餌をやらなくなればですね、カモは冬を越すことはできなくなると思います。カモの結婚シーズンというのは冬なんですよ。あんな寒いところでね、
知らなかった、大変ですねカモも、
寒いのに中島公園で越冬しなければ中島公園の赤ちゃんは生まれないんですよ。子作りができないから。だけど、しかもカモは空を飛びますからですね、餌のある方に常に移動します。まず親子カモが減りますね、子作りできないですから、ゼロにはならないんですよ。っていうのはですね、よそから歩いてくる親子がいますからですね、毎年6月頃になるとですね、道路をよちよち歩いてるマガモの親子が話題になりますね。歩いてくるんですよ、割と近ければ。だからゼロにはならないですよね。水辺の環境があるわけですから、歩いてくるのもいますから。実際ススキノでですね、子供を産んでですね、いや卵から帰ってですね、で中島公園まで来てますからですね、これは川を伝ってきたんですけどね、そういう具合に移動しますから。それから問題は冬ですね、勝負雪が凍結しますと、凍結しちゃうんですよ。でカモが生存できるのは公園内を流れるですね、公園の外でもいいんですけれど、公園内を流れるカモカモがわずかな部分にいます。それも人の餌を当てにしていると思います。カモが越冬するようになったのは人が餌付けをするようになったからと聞いていますから。餌をあげないとカモちゃんがかわいそうという人がいます。しかしそういう問題ではないと思います。 カモは餌のあるところに行くに決まっていますから、うん、はい、かわいそうになってそこで飢え死にしたりはしないですよ ね、
そうですね、う
ん、結論から言うとですね、私たちが冬の中島公園にカモが必要かどうかっていうのはカモじゃなくて人の問題と思います。この問題脱ぎにですね、餌やりの是非を議論しても噛み合わないと思います。餌やりの問題が自然界と人間との関わりについて議論が活発になるきっかけになるといいと思っています。次の話題はですね、前途洋々北海道の未来ってわけなんですよね。札幌市中島公園にも最も近い学校はですね、山花小学校ですね。これが創立して130年過ぎたんですよ。去年に130周年ですから、
はい、長い。
ところでご存知でしょうかって言うんですかね、カモやボートでおなじみの中島公園の勝負池って言うんですけどね、山花小学校が創立した130年前にですね、もうすでに存在してたんですよね。貯木場を落としてです。樹木場っていうのはですね、山から木切ってみますよね、
はいはい、
でそれを運ぶのに川使いますから、そのままずっとやるわけにいかないですからね、一定のところに止めた、溜めておいて樹木場に、はい、そこから必要に応じて流すわけです。
へ、
ね、でそしてですね、気象観測が記録されるようになってからですね、約130年経ちました。130っていろいろ一致してる部分があるんですよね。日本で一番古い気象観測はどこで始まったかご存知ですか？これは知らないですよね。
わからないです。
私は初めて分かったんですから。函館なんですよ。
意外、
で2番目が東京なんですよ。で3番目が札幌なんです。その順番なんですよ。だから農業とか漁業に関係の深い気象観測が北海道から始まったっていうのは単なる偶然ではないような気がしましたですね。北海道から始まったわけですから。ちなみに日本の食料自給率はですね 39% と言われていますが、北海道は 200% の自給率です。
お
ー、倍作ってるんです。すごいですね。地球にとって厳しい温暖化ですが、北海道はだんだん暖かくなってですね、住みやすくなってくるような気もしますと。もちろん問題点もいっぱいありますけどね、うん、学者の調べではですね、あと100年経つと北海道の平均気温は3度から4度上がると言われていますが、仮に4度上がるとすると北海道はですね、東北地方と同じ気温になってしまいます。でそれでですね、以前仙台の近くに3年ばかり暮らしたことあるんですよね、
はいはい、
転勤ですけど、果物が非常に美味しいんですね。特にイチゴとリンゴがですね。
あ、そうですよ ね、
イチゴなんか特に美味しかったですね。ところでですね、東北と同じ気温になるということは、これらの美味しい果物が北海道でもできてしまうということですよね。
お、あ、そうですよね。
いいですね。
現在でもですね、食料自給率が 200% の北海道です。美味しい海産物にも恵まれています。それにですね、とびきり美味しい果物が食われれば鬼にカノパオですね。
確かに、
北海道の未来はますます明るくなってくるんじゃないでしょうかって言うんですけどですね、だけど温暖化自体は、ね、大変ですね、大変なことですよ ね、
そうですね。
これは防止しなきゃならない問題なんです、だけれども物にはですね、必ず悪い面いい面両方ありますからですね、
はい、
ローカルから見てですね、あえて明るい部分を取り上げてみました。あえてです。それではですね、2番目の曲ですね、枯葉オータムリーブス、ファテーページです。よろしくお願いします。
平成21年度札幌丸山動物園ズーロハスナイトからのお知らせです。春のスペシャルバージョン、動物ってなに？夜の動物園の貸切イベント、めったに体験できません。日時は平成21年4月27日月曜日、17時30分から20時15分まで。会場は札幌丸山動物園。参加費は6,000円、限定30名様です。入園料、お花見弁当、ドリンク、バス送迎料金込みです。申し込みは NAF 企画、電話 090-8276-3287 090-8276-3287、ファックスは011-612-7716、011-612-7716、ハラまでお願いします。続きまして、行程概要のお知らせです。バス送迎。停車箇所までは申し込み時にご案内します。17時30分から18時45分までの第1部は、ズーロハスナイトウォッチング。18時45分から20時15分までの第2部は、ズーロハス食事&トークセミナー&ミニコンサート。トークはゲスト参加者ディスカッション方式です。バトーキン&ことミニコンサート、佐賀春彦&大西直子がいらっしゃいます。目的、環境教育プログラムとして動物たちとの触れ合いをテーマに動物園を身近に感じていただく企画です。動物たちを通して環境、家族、愛情を考えるメディアを作ります。ロハスとは健康的で持続可能な環境を望む意味の総称で、すべての動物動植物が共存・共栄できる社会を目指すことでもあります。とても難しいテーマですが、生きるものとして私たち人間が何ができるか、動物や木々をめでながら自然の音を感じ、語るもよし、聞くもよし、特別な空間・時間を体験しませんか？
私たちの何気ない日常生活の傍らに、もっとアートな作品を今まで以上に取り入れてみたら、今までとはまた違った心豊かな生活、アートな暮らしが見えてくると思います。もう一人の新しい自分探しができるかもしれません。アートな村、アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を深めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中に取り込むことができればとの思いから始まりました。アートな村、アトリエ村がアートを愛する人々の交流の場になれば幸いです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェ、住所は札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせの電話番号は 011-590-0050、 011-590-0050、 営業時間は11時から20時、火曜日、第4水曜日、木曜日は定休日です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。夫婦でご家族でいかがですか？取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階、ご予約などのお電話番号は 011-518-2419、 011-518-2419、 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は、 札幌市中央区南十条西8丁目東とんでん通り。でお電話番号は 011-512-0229 011-512-0229 です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
はい、よろしいですか。ありがとうございました。いや、中島公園の野外彫刻ってあるんですよね、
はい、
でそこの清掃っていうのは去年から始めてるんですよ。なんかですね、でそのことについてですね、ちょっと話したいと思います。もうじきですね、春の清掃が始まるもんですから、中島公園モニュメント研究会では芸術と歴史の公園中島公園の野外彫刻の清掃を行いました。一応、ね、中島公園は芸術と歴史の公園と言われてます。
はい、
はい、そしてですね、同会では誰でもできる彫刻のお掃除を行います。ちょっとだけ参加、見学だけでも歓迎です。お友達を誘って参加してくださいとの呼びかけのチラシを作り、ボランティアを募りました。第2回の中島公園野外彫刻清掃は9月28日9時から12時までの予定で行われましたが、だいぶ時間をオーバーしたようです。16名の方々が約4時間の彫刻清掃に汗を流しました。単に清掃するのではなくですね、彫刻の説明を聞いたり、材質に合った清掃法を学んだりしながら、中島公園に点在する野外彫刻をきれいにしてくれました。ありがとうございました。次回はですね、今年の春ですね、もうじきです。前回はですね、所要があって参加できませんでしたが、次回はぜひ参加したいと思っています。ラジオを聴きの皆さんも気軽に参加してください。彫刻清掃に参加したですね、北海道コミュニケーションズの橋本さんがですね、写真を送ってくれました。お言葉に甘えてですね、中島公園関連のブログで使わせてもらいました。彫刻清掃の様子をですね、これらの写真を見ながら報告したいと思いますってことを思って、一応報告文書を書いてきました。山内武雄の森の歌はですね、7メートルの高さがあるんですね。母の像を囲む多数の子供の像、子供の像なんですよ。これ小像とは違うんですよね。子供の像や牛、馬、羊といった動物がですね、埋め込まれるような感じのブロンズ像です。ブロンズ像の仕上げはワックスをかけてから空拭きをします。高いのではしごをかけて行いました。下ではしごをしっかり支える必要がありますね。伸びゆくコラっていうのは、これはブロンズ像はですね、勝負駅の北側にあります。これははしごや脚立を使っての作業はチームワークが大切ですね。四王標高の日っていうのはですね、ちょっと目立たないんですけどですね、中島公園駅から木更津の方に向かっていくと藤棚がありまして、
はいはい、
藤棚の手前にあるんですよね。でこの4人の開拓功労者を検証して建てられましたと。で彫刻清掃はですね、人は怪我をしないと、彫刻を傷つけない、この2点が前提の作業です。キサラのシンボル双鏡ってあるんですよね。なんていうかな、怪獣の卵とか言われてますけどですね、まん丸のですね、
あ、分かった分かった、
そこもやりました。
は
いはい、これは安田寛の作品ですね。まずは説明を聞きながらですね、それから清掃作業を始めました。丸くて美しい彫刻が清掃してさらに綺麗になりました。中島公園のほぼ中央の芝生の広場ですね、これマンマンがたくさん来るのでマンマン広場とか言われてますけどですね、そこの母と子の像、その他の彫刻が4点あります。札幌彫刻美術館友の会ではですね、彫刻を計測しデータベースの作成もしています。高さなどのデータを取りまして、後でまとめて資料にする予定です。清掃のほかこのような調査活動もしています。ここにあるですね、鶴の舞、猫とハーモニカ、笛を吹く少女、母と子の像は、先ほど紹介した森の歌はですね、山内武雄の作品です。今年っていうか去年ですね、去年は山内武雄の生誕100年でした。中島公園は山内武雄ワールドと言ってもいいほどの公園なんですよ。
へえ。
一度ヒューマンアカデミーの方々がですね、
はい、
ティクさんが連れてこられてですね、あそこで彫刻のですね、
はい、
絵を描いたりなんかしてましたよ。
へえ、本当ですか。
はい、武蔵野美術大学の創設者である木下茂太郎先生像の戦争を行いました。まず水をかける、それからたわしなどで汚れ落としました。約70年間風雨にさらされた台座は損傷し隙間ができていました。そこから草が生えていて、なので除草作業もしました。木下茂太郎先生像の清掃も完了し綺麗になりました。彫刻を美しく見せるためには周りの除草も大切ですね。以上、送ってもらった写真を見ながらの報告でした。次回は必ず参加して参加した皆さんの活躍ぶりを報告したいと思います。皆さんもぜひ参加してくださいということです。
はい、
次はですね、ラジオカロス札幌にですね、山天ニュース山線町線だよりってなんですよね。町線だよりで、ね、最初はですね、山花柏児童会館のかわいいリポーターからの声のお知らせです。お願いします。
はい、それでは自己紹介をお願いします。
山花小学校の2年生小原優吾です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは児童館の行事の紹介をお願いします。
一つ目の行事は、ようこそ新1年生です。日時は4月10日金曜日1時30分からです。内容は児童館のルールを覚えようです。参加は自由です。
はい、ありがとうございました。可愛い声ですね、本当に。じゃあ町仙台の続きです。中島公園内小熊座からのお知らせ、春一番おめでとう公演、日時は11日土曜日午後2時から12日日曜日午後11時から午後2時からの2回公演があります。会場は中島公園内小熊座です。入場料3歳以上は400円、新入園児新入学児童の方は無料ご招待です。問い合わせは電話 512-6886 512-6886 こぐま座です。2番目はサタデーテーリング2009、札幌の街は子どもたちみんなで探検する催しです。前期はスタートしました。毎週土曜日、公共交通機関を利用して札幌博士を目指してお友達と参加しませんか。お問い合わせは電話 251-0822 251-0822 交通事業振興公社まです。天文台夜間公開のお知らせです。口径20センチメートル望遠鏡で土星などの春の星座観望です。4月17日金曜日から19日日曜日午後8時から10時、悪天時は中止です。中島公園内私立天文台へ直接お越しください。公開当日実施の確認はですね、悪天の時は中止されますから、午後7時以降電話 511-9624 511-9624 札幌市天文台です。山天交通安全取得紙メモ、かわいい1年生がデビューしました。子どもと高齢者の交通事故防止、ただいま春の全国交通安全運動15日まで実施中です。1年生初めの一歩は右左。以上、山天町線情報でした。それからですね、珍しいことにメールが来ています。実は2月13日のことなんですけどですね、この番組なんといっても2ヶ月に1回しかないものですから、ラジオ中パーですね、大変遅くなりましたが、ほとんど2ヶ月経ってしまいましたが、今読みたいと思います。はじめまして、初めてメールを送らせていただきます。私は山花で育ち、20歳を過ぎて山花を離れ、現在は海外に住んでおります。偶然にも中島公園のテニスコートを検索したところ、中島パフェというのが見つけ、 喫茶店かなと思いましたが、中島公園の紹介をしている素敵なサイトだと知り、とても嬉しく思いました。それからここのラジオ番組も中島パフェを通して知ることができました。いつも楽しみにしています。こんなローカルの話題が遠く離れたここでも聞けるとは、海外ですからね、ここでも聞けるとは、一昔前までは考えられないことです。石川さんのエッセイ、こちらもいつも楽しみにしています。ありがとうございます。ラジオ番組の反応がないということで少し意外でしたが、楽しみに聞いている、私はインターネットからですが、楽しみに聞いているものも少なからずいるので、これからもぜひ続けていただきたくメールをしました。個人的には石川さんとアズマシアの日々が大好きです。アズマシアの日々ですね。優しい声と内容に、私ももし将来札幌に住むことがありましたら何かお役に立てればと思っております。これからもよろしくお願いいたします。テニスプリンセスよりってことなんですけどね、札幌に来られましたらぜひお願いしたいですね。
ゲストさんで、
はい、ぜひお願いします。それでは次はですね、中島公園に遡上した桜松っていうことなんですけれども、この前にですね、曲を一つと思ってるんですよ。3番目の曲はですね、恋人を我に返れず、 Lover come back to me って、これもパテーページです。はい、ですね、これから中島公園に遡上した桜松についてお話ししようと思います。これはですね、私がブルーに書いたエッセイです。中島公園は桜松遡上騒動で大騒ぎだったと。遡上なら川を登るはずなのに下ってきていると。それでもみんな喜んでいる。しかし桜松の死骸をカラスがつつくのを見かけるようになってからは人々の反応は変わってきた。このまま放置してはまずいのではないかと。専門家の話では、桜松が中島公園に来たところで生きてはいけないそうです。産卵しても育つ環境がないということと、カムカム川の桜松遡上や産卵の新聞報道があってから観察に訪れる人が多くなった。私もホームページに載せるために写真を撮りに行った。一人で落ち着いて撮ればうまくいくはずだが、おせっかいの人のチェックが厳しかったんですよね。失敗してしまいました。もちろん知らない人である。知らない人同士でもこんな話ができるのが公園の良いところだが、桜松を脅かさないようにそっと写真を撮っていると後ろから声がする。ああダメダメ、もっと姿勢を低くしないと。振り向くと年配の女性だが、かなりおしゃれな女性が立っている。私写真屋に勤めていたのよ。カメラ持ってこなくて残念だわ。だからといって私がコーチを頼んだわけではない。静かにしていてほしい。姿勢を低くすると水面が反射して光るんですよ。言うことを聞きたくないので一応説明をした。デジカメだからモニターを見ながら撮っているので、反射しているかどうかは言われなくても自分でわかるのだ。それでも彼女は指示を連発するんです。もっと低くしなきゃダメ、水面ギリギリで撮るのよって。無茶を言っちゃ困る。そんなことできるわけない。体は硬いし腰痛だ。しょうがない、切り上げ時だなと立ち上がる。あら、もう帰るの？あなたがいたので落ち着いて写真も撮れませんと言いたいのは山々だが、口にはしなかった。私にもいろいろ思惑があるんだ。いろいろご指導ありがとうございます。きっといい写真が撮れると思いますよ。こちらがホームページのアドレスと言って中島パフェの名刺を渡す。どんなに悔しくてもこれだけは忘れない。公園のホームページを運営していても自然にアクセスが増えたりはしない。こういう小さな努力が必要なのだ。そう、これからなのにねと言ってまだ川を見ていた。もう一度写真を撮るチャンスが欲しいと思った。しばらく木の陰に隠れて彼女が立ち去るのを見届けることにした。やっと去っていった。さあ撮るぞと再び川に近づくと、今度は違うおばさんが来た。桜松をじっと見て、おいしそうだねとつぶやいた。食べちゃダメですよと冗談めかして言うと、食べられないよ、私取れないから、わははと今度は大きな声で笑い出す。 陽気な人だなと思った。こんなわけで桜マスの写真はなかなか撮れなかったけれど、笑いが撮れてしまった。しかもこんな簡単に、こんなに大きく笑ってもらうと気分が良い。家に帰って誰に言うでもなくつぶやいた。小さな幸せいっぱいあるけど大きな幸せないな。あんたに大きな幸せなんか来てびっくりして死んじゃうよ。そうかもしれない。そんな終わり方もいいかもしれないと思った。ピンピンしていたのに突然大きな幸せがやってきて、コロリと言ってしまう。健康で長生きし楽に大往生を願うためのピンコロ地蔵も実在しているご時世だ。本当にあるのですよ。嘘と思ったらピンクロ地蔵で検索してください。出てますよ、ピンクロ地蔵本当にあります。さて次はですね、次多少時間ありますか。いいですよね。それではですね、今朝の食卓って書いてるんですけどですね、新聞記事からですね、話したいと思います。これ読むだけですけどですね、タイトルはまだ小学生というタイトルです。話し方いまいちだねと、地元のコミュニティ FM で初めて出演した時、番組を聞いた友人に言われた。ラジオで話すのは初めてだ。思うように口も動かないし頭も働かない。こう考えることにした。私自身をリセットして、退職時を小学校入学時と考えればいいんだ。不評にはまだ小学生だからねと応じればいい。退職して8年だろうが、生活は期待以上に充実している。物を書き、ラジオを話し、自由に情報発信できることが何よりも楽しい。書くことは恥をかくと言われているが、私は話しても恥をかく。それでもやってしまうのはなぜだろう。それではですね、エンディングをお願いいたします。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞。ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2008、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、 さらに一つ開けて数字で2008で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、どうもありがとうございました。次回の山花いい天気は、マイカさんの日戦節目です。限定もののウィズカードについてお話もあります。特特情報ですね。次回のラジオ中パは6月11日です。花がいっぺんに咲き、愛らしいカモの赤ちゃんが現れます。また中島公園最大のイベント、札幌祭り直前の中島公園の様子をお知らせしたいと思います。8時から1時間にわたりラジオ中パを聞いてください。ありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のラジオ中パはいかがでしたか。
すごく楽しかったです、うん、中島公園に関する知識が増えるんで、はい、楽しみですね。毎回、
私も非常に楽しく、過ごすことができました。ありがとうございました
ありがとうございました。